皆さんこんばんは。今日も始まりましたゴスペル風の響き、ヒカルと
ケイコの
ノンオンラジオ。今日もよろしくお願いします。
はい、
秋ということで振り返ってみると結構なイベントがありましたので、今日はですね、はい、それを振り返りながら、お話ししていきたいと思います。それでは早速1曲目お願いします。
はい、作詞作曲佐藤翔子さんで勝利の賛美、どうぞ。
はい、9月のですね29日になるんですけれども、私山梨県の方にですね行ってまいりまして、甲府市ですかねの、ホールの名前忘れたんですけれども、図書館に併設しているですねホールに行きました。ラブチャリティーということで、ザビジョンがですね企画主催じゃないな、企画をやっている、ゴスペルと、なんと今回はクラシックのピアノの方とですね、現地のコーラスの方々と一緒にですね、ギフツ、トゥルーバイン、ジョイの皆さんが出演するというですね、舞台のコンサートのですね照明で今回行ってまいりまして、で日曜日の朝ですね混む可能性があるということで、金曜日の夜から出発しまして、
土曜日ですね
土曜日本番で、金曜日の夜から出発してですね、
前乗りで
行きまして、はい、ホテル準備していただいてですね、それがねすごい広いホテルで、ビジネスホテルだったんですけど、びっくりするぐらい広くてですね、マセさんという方、いつもマセお世話になっているマセさんという方が舞台監督で、はい、一緒に前乗りで行ったんですけども、音響の方もですね手伝ってくれてるんで、何でもです、夜中の1時半ぐらいまでかかって、
うん、設定が、
そうですね、音響の設定を全部、細かにやっていくんですけれども、
そんなにかかるんですね。
そうです、1曲ごとに大体のバランスとモニター、しかも今回反響板を使って、
歌うグループはいなくて前もってってことですか？
そうそう、大体もう当たりはつけれるんですよ、ほら、いつもやってるグループなんで、はい、これぐらい欲しいかなとか好みとかも大体見えるんで、あとは音の周波数の調整とか、あと今回はコーラスと初めてだったのがコーラスとピアノの方だったんで、反響板が入ってたんですよ、だからあんまり音をでかく鳴らすと反響で音が返ってくるので、ちょっと今回はおとなしめな感じで、でもだからいつもと違う感じで、ちょっとねなんかいい雰囲気でやってくることができました。なんか綺麗に、なんかいわゆる音楽の話になるんですけど、
そういうのっていうのは、そっちに合わせるんですね、反響板っていうのは。例えばいろんなジャンルというか、楽器使ったり使わなかったり、
はい、
ギター一本だったりとか、はい、そういうチームが混在している時っていうのは、
はい、そういう反響板に、そもそもその音響っていうのは、そのパブリック、何でしたっけ、ちょっと後でこれがまた次の回でやるんですけど、公共的な音を大きくするっていう考え方なので、だから、もちろんいろんな方法あるんですけど、基本的にやっぱその場所に合わせた音を作るのがやっぱ理想になってくるわけじゃないですか。できないこともないけれども、場所を無視するとやっぱりどこがいびつになるというか、音がやっぱり良くないっていうのはやっぱりあるんで、やっぱその場所に合わせた 音作りの方がやっぱスムーズですよね。だから僕いつもコンサートでもモニターのチェックとかするじゃないですか。あれこんなにちっちゃくても逆に言ったらやれるんだみたいな、もちろん我慢してやってくれたと思うんですよ、環境が違うから。あでもいろんな環境でこう皆さんも逆に言うとやれるんだなっていう風に思いながら、でもねやっぱり外の音がいわゆる PA の人が調節してる音じゃないですか、
はい、
で内側で鳴ってる音はプレイヤーの人たちが聞きたい音なわけですよ、はい、となるとその歌う人たちがやりやすい音がお客さんにとっていい音かっていうのはそれはまた別問題じゃないですか。
そうそう、そこがずっと疑問で、
うん、
そう逆にその私としては、
うん、
逆にそこを自分たち の, そのモニターが聞こえている環境を自分たちで聞きながらこういう曲、
うん、
こういうバランスで届けたいと思って、
だからそれはね、
だからモニターとその外の音が同じ方がいいのかなっていうのが私の感
想、
初めはそうだったんですけど、まあ
ね、
だから それで強弱をこっちがつけたい、
つけたいってね、まあ、それもありますよ考えとしては、
はい、
だからクラシックの人たちはそれができるんですよ、耳がいいから、
うん、
オーケストラとかやってる人たち
耳はまあいいとかっていうか、
だから結局モニターで、まあ、クラシックの人たちって例えばオーケストラの人たちモニターないわけじゃないですか。
そうですね、
だからでも周りから全体の響いてる音を自分のバランスとか、
そうか、でもしもしもクラシックでそっちで育ったからそうなるのかもしれないですね、
うん、でもまあある時言ってたのはブラジルで有名なボサノバ関係のミュージシャンが来日した時のコンサートの俺裏方行ったことあるんですけど、その時にオノリサっていう有名なボサノバの歌手の人がいるんですね、日本では一番有名ぐらいの、その人の後ろでコントラバス弾いてる有名っていうか、まあ、そのジャンルではトップのベーシストが人が言ってたんですけど、ずっと信号音が流れてるんですよ、ピーピーピーガイドが、だから他の人たちがどう弾いてるかを感じ合って弾いてるんじゃなくて、ずっとそのリズムに合わせてひたすら自分のベースのコードを弾き続けるみたいな、だからやっぱそれは気持ちよくないって言ってましたね、やっぱね、で音楽に乗ってるわけじゃないじゃないですか、そのあるガイドに乗って弾いてるだけだから、まあ、それもねプロのミュージシャンとしてクオリティをバラバラ弾くっていうのもそもそもの話なんで、あれですけど、まあプレイとしてはちょっとなんか物足りないというかっていうようなことをボソッと言ってましたけどね、まあ、それでも、まあ、モニターの音があんまり出てないので純粋に外のスピーカーの成分が大きくなるわけですよ、会場内に、
はいはい、
そうするとねやっぱ濁りが少ないんで、すごい綺麗でしたね響きが。
なるほど、
まあ、難しい話ですよね、ちゃんと弾くためにはモニター必要だし、綺麗な音を届けるためにはモニターがうるさすぎても綺麗じゃなくなるわけですよ、だからまあそこを折り合いつけて、まあ、大体みんないろんな現場で言うのは、まあ、モニターがこういうのはいいけど最終的にお客さんに届ける音が変な音になったら仕方ないので、そこはちょっともう PA さんにお任せしますっていうようなことを言ってくれることはやっぱ多いですけどね。
なるほど、
はい、まあ、ということで、まあ、いろんなジャンルの方と今回またご一緒できたんで、すごく勉強になりました。
はい、
はい、それでは続いての曲、
はい、作詞作曲ノアテルミさんで天を見上げ、どうぞ。
はい、ということで続いてはですね、先週の土曜日、
はい、
運動会がですね、長男小学生最後の運動会がありまして、
はい、
行ってまいりました、
はい、
でついでに PA はパブリックアドレス、公衆伝達のですね英語だそうで、はい、
PA と略されています
、はいはい、まあ、ということで話戻しますけれども、運動会行きまして、 開門が8時で、僕は7時20分に家を出て場所取りで行ってきましたけども、はい、もう行ったら40人ぐらい並んでるんですよ、やっぱり。で、3年前並び出した時は、あの、何でしょう、正門じゃないところで並んでたんで人少なかったんですけど、やっぱ正門の方が人が多いんですね。で、あの、僕はあの、並ぶのをいかにこう有意義に過ごすかというのでですね、あの、映画をダウンロードしていきまして、あの、見ながら待ってたわけなんですけど、前の日まですごく雨だったんですけど、
そうですね、
晴れてね、はい、よかったですね、
はい。だから、まあ、学校もう 今はもう一緒にご飯食べる学校っていうことが少ないんですけど、
あ、少ないんです、
少ない
です
ね、
逆に。
で、まあ、うちの学校はお昼は一緒ってことで、まあ、私もお弁当を作り、
あ、そうですね、
はい、よく考えたら9年間、
はい、
もう最後の子供たち
9年間
ですよね。
あの上と下の差を入れてってことですか、はい、は
い、あ、違いますかね、計算したら、あ、でも6年間か、でも、
え、
いや9年間です ね、
ですね、
9年間の
小学校運動会、はい、お疲れ様でした
ということで、はい、ね、感慨深い、なんか最後なんだなと思いながら
乗り忘れちゃいましたけどね、
はい、思いました、
はい、で、
どうでしたかね、
組体操いいですね、まあ、いろんな危険とかあったりするけど、
ね、
やっぱ感動しますよね、まあ、
そうそうそう、組体操と、はい、そうですね、まあ、でも高度なやっぱりあれは五重塔とか、
うん、あ、そうですね、ちょっと危険ですもんね、
まあ、だいぶちょっと減ってきて、うん、まあ、できる範囲でってことでやってるんですけど、やっぱり感動しますね。
そうですね、うん、あと今年あのダビデ君、あの騎馬戦の大将になりまして、
はい、
工場ですか、いやいや我こそはみたいなやつがあるんですよ、はいはい、大将同士のやつがねで、それがなんか、まあ、僕にもこれ言うんだよって言ってね、はいはい、心しげに言ってましたけれども、びっくりするぐらいグダグダでね、
すごい噛んでましたね
本人はね全く気にしてない、
相手 の、うん、あの白組の大将は完璧だったんですね、うん、最初に白組の大将が言って、うん、あ、すごい完璧にちょっと、はい、言ったなと思って、次は赤組のダビデ君だったんですけど、はい、もうなんか、
ね、間のため息もねマイクで
緊張が伝わる
みたいな、ね、
感じで、うん、でもその
聞くところによると練習からあんな感じだったみたいでね、
あ、そうなんですね、
うん、言ってたんで、だったらね、あの本番までにもうちょっと練習すればいいのにと思いましたけども、なんか、ね、よく言うと鈍感力っていうんですか、あのそんなのどこ行く、あの吹く風みたいな感じで、あのそれ終わってね、お昼ご飯も別にみたいな感じ でね、まあ、そういう意味ではね、まあ、いいと思いましたけども、
でもやっぱすごい騎馬戦はやっぱり、ね、盛り上がるというか、
あ、そうですね、
いい戦いで、うん、見てるこっちもすごく
楽しかったですね、
はい、で一つ失敗だったのが、うん、あの撮影する
場 所、ね、
場所がちょっと、うん、私たちがちょっと間違って、うん、ちょっと角度的にちょっとあんまり綺麗に撮れなかったなと思って、写真とかも、うん、あのちょっと残念だったなと思ったら、友達のお母さんとかが結構いいやつをバッチリ撮ってくれてて、あ、後で送ってくれたので、あの本当に記念になりました、
ね、やっぱね、あのね、家族になるとカメラマンに徹せないんですよね。
そうですよね、ちょっとブレたり、
ブレたりね、
実際見ちゃうんですよ、
動画とか撮るってたんですけど、はいはいはい、回線とか行くともほらカメラマンにですから、もう僕がどう見たいとか気にしないわけじゃないですか、ずっとファインダーっていうかモニター見てるんですけど、あのいざ家族になるとモニター見ずにやっぱ生で見たいっていう意識です、そうそう、斜め上のね、あさっての方向に気がついたらカメラが向いてて、ダビデ君が全然映ってないっていうね、はいはい、のありましたけど、やっぱちょっとね、そこら辺難しいなと思いましたけども、
はい、
楽しかったですね、
はい、なんかやっぱり他に対処したい子もいたみたいで、はい、でもまあジャイケンで勝ったってことで、
まあね、うん、まあいい思い出ができ たなと思いました、はい、
はい、
それでは続いての曲お願いします、
はい、作詞作曲イスラエル右輪さんで一粒の麦、どうぞ。
あなたの想いは
はい、そして日曜日はですね、エルサレムの平和のために祈る集いが行われました。
はい、
毎年ですね、10月の第1日曜日にですね、世界中のいろんな教会がエルサレムの平和のために祈るということでですね、一致して、そのために祈っているんですけれども、東京安定教会協会ではですね、特に夜ですね、新宿のハヤトリージェンシーで、夜カリスマ聖会ということで習慣を持ってるんですけれども、10月のその最初の日曜日は、そのカリスマ聖会がエルサレムの平和のために祈る集いということで、もう数年もうだいぶやってますよね。
はい、
で恵子さんは、2グループの総額で出まして、でこの時だけは映像部がですね企画制作やってくるんですけども、はい、去年だいぶトラブルが起きまして、うん、すごく大変だったんですよ。
中継とか、
はい、その機械自体のトラブルがありまして、うん、で今年はいつもよりも1ヶ月以上早く準備始めまして、でなんて言うんでしょうね、それぞれの持ち場が決まってきたみたいな、で編集もいろんなスタッフがやってくれるようになって、役割分担っていうのがですね、やっぱり今まで以上にすごく進んでいて、うん、すごく本番も中継担当がいて、カメラとスイッチャーがいて、で事前の調節係もいて、すごくこう本当に恵みでいい流れでできたなと。
はい、はい、中継も良かったですね。
そうですね、
はい、
結局ほらやっぱり世界中で技術進歩があるわけじゃないですか、うん、だから各インターネットのスピードも各国、うん、各地域が上がってる感じで、だからすごく安定してきてたんですよね、向こうの方が。
なるほど。
だからそれはすごくこうこちらとしても、
うん、確かにクリアだったですし、
エルサレムのね旧市街の風景も、
そうですね、良かったですね、
綺麗にね、はい、見えて、あすごく良かったなと思いました。
うん、はい、まあ、私も年に1回、
はい、
そのハティクバ、
はい、
国家ということで
イスラエルのね、
はい、弾かせてもらうにあたって、まあ、いろんな YouTube でハティクバ聞いたりするんですけど、
そんなことやってるんですね。
その聞くことによってなんかさらになんかその雰囲気というか、うん、なんかその、
ま、国家として
のね、国家としてのなんかデモレスラムの平和のために祈るっていうなんかこうそういうモードになるというか、うんうん、
心が向くというか、はい、はい、うん、
とても良かったと。
やっぱすごくいいですよね、やっぱね、はい、歌詞もね入ってきますし、はい、でそのハティクーバー以外は全部風の響きだったりとか、はい、安らぎの歌から生まれてる
曲、あんまり、そうなんですよね。でそれがまたよくって、うん、私もトゥルーバインさんが歌った聞けイスラエルよっていう曲、
イスラエル州ともにですね、
はい、っていう曲なんですけど、また久しぶりに聞いて、あいい曲だなと思って、
まあそうですね、はい、僕ギフツが歌った曲が、名古屋のエリア松田さんが作詞した曲の曲なんですけど、はいはいはい、曲ができた当時から、
うん、好きですね、
うん、ちょっとね、やっぱ、なんでしょう、エルサレムってマイナーな曲が合いますよね、うん、
はいはい、その雰囲気があって、
ね、
また来年に向けて、
そうですね、
まあ、大体同じこう形で、
そうですね、なんかまあどうなるか分かりません、中継もうちょっと増やしてもいいのかなとかね、はい、思ったりして、
時間的にはぴったりで、
あ一部に関してはね、はい、そうですね、
中継を増やすというのは国を増やしてい
くことですか。そうですね、
あザンビアとか、
そうですね、アメリカもバトンルージュだったりとかあったりするし、そういうこうもっとねしてもいいのかなと、
うん、
はい思いました。また来年ですね、
はい、
楽しみにしたいと思います、
はい、
それでは最後の曲お願いします。
はい、作詞作曲谷口素子さんでホープオブグローリー、どうぞ。
いかがだったでしょうか。ヒカルとケイコの野本ラジオ、明日のパーソナリティはピーターさんとシオンさんの夫婦でドタバタラジオになります、
はい。
それではですね、また10月24日、
はい、
お会いしたいと思います。さよなら。
さよなら。